こんにちは。お名前だけでわかります。スピーチャルカウンセラーの林明宏です。今回のマジスピーラジオは、最近何回か出していますけども、オーラリーディング。今回はその締めくくりですね、3回目になります。もちろん許可をいただいた上で、実際の個人セッションの一部ですね。まあ、とはいえ結構長いですけども、それをこの後アップいたします。オーラのリーディングについては、これまで何回か言ってる通りです。まあ、簡単に言えば、その人のオーラの輝き、波長、人生に対する感謝度、親、そしてご先祖に対する調和度、それを数字も出しながら見るといったことですね。今回、収録した、録音した音声を聞き直して、改めてですね、お相手の方の感謝度や調和度を数字で聞きながら出してみたんですけども、不思議と同じ数字を出すんですよね。まあこれはもう理屈とかなんか分析してるわけではなくて、まあ波動を見る、オーラを見るときと同じような直感なんですね。まあ理屈っぽい自分が直感というのもちょっとどうかと思いますけども、でも、非常に不思議なこと。最近出している過去性リーディングもそうですけども、すごい不思議ですね。自分でもなんか、俺は何を言ってんだろうなと。なんかよくわからないんですけどね。けど、浮かんできたことを言うことによって、何かご参考になるといったことは、これまで、個人セッションの一部ですね。アップしてきた通りですね。で、今回もオーラを輝かせるには感謝だという、同じことを言ってるんですけども、まあ単なる道徳ではないということです。ね。感謝しなさいってね。学校で教えられたことですけども、まあそういうちょっと道徳的なことを言うつもりはなくて。まあ計算高く合理的に考えても非常に重要なことだという、あくまで私はドライに考えていますけども。まあそうやって、お聞きいただきながらですね、ご自身のまあ、オーラの色とか、波長とか、反射度、調和度など、ちょっと内側で考えながらお聞きいただけるといいんじゃないかなというふうに思います。はい。では今回でもってオーラリーディングと、そして過去性リーディングは一応区切りですね。また募集するかもしれませんが、それはメールマガジン、無料のマジスピメルマガの中で行っています。時折こうした形で格安で募集をしますので、ご興味ありましたら、私のホームページ、マジスピをご覧いただいて、まあ、いろんな箇所からご登録いただけますので、そこからご登録いただければありがたいです。はい。では、この後ですね、実際の音声をお届けいたします。どうぞ。まあ、いつも山間でいいので、オーラ。色 答えてもらってるんですけど、いかがですか？
自分のですね、こうがいいなって思うのは、水色とか、ベージュっぽい、なんか淡い色。
淡い色、はい、はい、
がいいかなとは思うんですけど、自分がそうだっていうような感覚は全くないです。
じゃあ、もし分かるとすれば、ご自身の色って何だと思いますか？
そうですね。じゃあ、その今言った色。
水色。
水色とベージュ。
ベージュ。
はい、
ああ、なるほど。その心は。
その心は、好きな色っていうか。
好きな色
落ち着く色。あ、わかりました。落ち着く色ですね。
落ち着く色。
はい。自分が洋服を選んだりするときに、なんかそっち系統の色ばっかり、なんか物を選ぶときに、この色って、選ぶときいつもそうだなっていう。
それは、パーソナルカラー診断とか、
したことはないです。
じゃなくて、直感的に。
直感的に。
じゃあ、水色とかベージュ、ペールトーンの淡い感じの。
今はそうなのかもしれないですけど、まあ、濃い原色は好きじゃない。
ブルーとかなんか、赤とか。
ちょっと苦手。
ピンクとかじゃなくて。
はい。
柔らかい。
色の方が落ち着くっていう感じですね。
ああ、なるほど。今つけていらっしゃるアクセサリーの、そんな。
そうですね、この間買ったんですけど、
それは何色っていうんですかね。
何色でしょうね。でもブルーとグリーンの間みたいな、
エメラルドグリーンのような、
はい、
そうですね。うんとね、そうそうそうそう。でも、そうですね、このね、最近これ始めたんですけど、うん、皆さんね、なんだろう、今の経験が結構、うん、自分の色とずれてる、うん、願望と、うん、実際の色とずれてることがあったんですけど、うん、結構ね、一致してるんですよね。
え、一致してるんですか？
うん。そう、さっきも、うん、お一人男性の方やってたんですけど、うん、その方もね、うん、ちゃんと自分の色分かってましたよ。
へ
ぇ、はい。だから、うん。まあ、水色っぽい。うん、
ですか？
はい。
え、本当ですか？
本当本当。
嘘みたい。
だから今つけてるそのアクセサリーの感じに近いですね。
はい、ああ、なんか直感でこれがいいと思ったんですよ。お店でもいっぱいあって。
だから、そう、はい、前もね、初めて、これ初回に収録したやつも、うん、あ、今日の夜出すんですけどね、うん、その方も、その服着てましたね。
へ
え。あと持ってるペンケースもその色だったんで、はい、拾ってたんで。
へえ。
そうそうそうそう。
やっぱり好きな色になるんです
か、ね、そうですね。好きな色だし、落ち着く色。
落ち着く色。
違和感がない。
はいはい。
しっくりくる。
はい、はい。
うん。なんかあるんですよ、そういうの、色が。
そうなんだ。
私もなんか茶色い服ダメなんですよね。ベージュはいいんですけど、茶色がダメで。けどなんか頭で考えて、あ、これもいいなと思って買っちゃったのは、
はい
はい、なんか全部もう手放してしまいましたね。
は
い、茶色。なんかあるんですよ、そういう合わないが。
はい。ご自分の、ごめんなさい。ご自分のオーラも分かるんですか？
あ、私もそうですね。自分でも分かります。
うん。
うん。うん、そうそうそう。はい、まあ、あんまり自分では見ないようにしてるんですけどね。
あ、
やっぱりどうしてもエコ引きしちゃうんで。
はい、
うん、私も他に見える人がいるので、
うん、
自分の師匠とかに、
はい、
見てもらってますけどね。
はい、
うん。うん。そうそう。なぜかでも、好きな、
うん、
うん、しっくりくるってのがあるんですよ。
はい、
うん、そうですね。まあ、そうですね。水色、やっぱその、ちょっと緑がかった水色か。
はい、
さっきの方は黄緑だったんですけど、うん、黄緑じゃないな。やっぱり、緑がかった水色。まあ、まさにそれ、それです。
はいはい。はい、ドキドキ。
それの、ちょっと上の方の、ちょっと、これグラデーションになってますね、色。
はい、はい、なってます。これ、天然石のなんとかっていう。
それなんだ、アベンジュリンかな。
違うんです。ターコイズ、クリ
ターコイズ、うん、
クリ、あ、違う、こすぐ書いてもらってますけど、
ターコイズ、
ターコイズかなと思ったんですけど違うんですよね。
あ、そうですね、はい、うん、なるほど。まあ、でもその色っぽい、もうちょっと淡い感じですけどね、それより、
うん、はい、そうですね、私の好みの色もこれより淡い。
あ、そうか、じゃあ、じゃあまさにご自身の、
はい、すごい。それで、はい、それも色も変わるわけですよね。今日はこの色だけど、
はい、
明日はまた変わるかもしれない。
変わります。うん、例えば、今もう話してる感じ、あんまり怒ることってありますか？
ありますけども、あんまり、そこ、あんまりこの波は少ない方だと、
うん。そうですよね。なんかもう、ね、お会いした瞬間から、あ、すごい、なんか静かな方っていう、落ち着いた方という印象が、
うん。落ち着いてるとはよく言われます、
ね、うん。そうですよね。うん、それでも怒ってる時、ね、
うん、
あったり、
うん、
ちょっとざわざわする時とかやっぱ変わりますね、
うん、
それは、はい。
そうすると、その色は基本にはあるけれども、全く違う色になるんですか？
いや、ちょっと濁ったりとか。
あ、
濁ったり、あるいは本当にそれでも怒ってたら、ここの、例えばこの辺に、
うん、
怒りはよく赤で示されますけども、
うん、
怒りの炎ってね、言、うん、うように、うん。ちょっとこの辺が赤みがかったりとか、うん、一部。したりしますね、
うん、
その人の、
うん
うん、あと恐れてる時はちょっとグレーがかったりとか、
うん
うん、その持ってる色がちょっとくすんだり、
うん、
グレーがかったり、
うん
うん、ちょっとへこんだりとかします、
うんうん、
ただ基本的なカラーはそんなに変わらない、
うん、
ただし、自分の心を磨いて、それこそ霊気をもっともっと実践して、
うん、
だんだん見えかれていくと、
うん、
だんだん透明になっていきます。
へ、
色がなくなっていくんですよ。
あ、そうなんです
ね。うん、で、色がなくなってきて、だんだん透明になったりとか、うん、あるいは人によっては白くなったりします。
白。
白。はい。昔から、例えば、五光が差すとか、
うん、はい、
その、高い神様っていうのは、やっぱり白い光なんですよ。
うん、
うん、これをホワイトスピリットなんて言いますけどね。白い霊って書いて。うん、
はい、
うん、やっぱ白っていうのは、すべての清純な色ですよね、
うん、
イメージは、
うん
うん。 あの清潔な意味ですか、
うん、
だから、うん、どんどん見えかれていくと透明化したり白くなったりするっていう、うん、そういったあの魂の進化のプロセスはあります、
うんうん、
けどほとんどの人は、うん、この地球できてるっていうのは、うん、ほとんどの人は魂の修行なんで、うん、大半の人は、
はいはい、
うん、なんで普通はいろんな色を持って、
うん、
赤とか青とか、うん、いろんな個性を持って、
うん
うん、生きてますね、
うんうん、じゃあ単色ではないってこと？
単色ではない、厳密に言えばやっぱ水色と、うん、水色、緑、もっと黄色も若干だけあるし、うん、その辺がこうなんか、うん、ね、人ってあの一面だけじゃないんですね、うん、はいはい、いろんなやっぱり性格個性があるので、
うん
うん、でもメインとなるのはトータル的には、うん、やや緑がかった水色っていうところですね、
はい、
うん、普段なんかあのお仕事とか何か、どういった、はい、
パートで英語を教えてます、
ね、あ、英語ですか、
はい、
あ、なるほどなるほど、うん、お相手は、学生さんとか、
あ、小学生、
あ、
はい、
ああ、そうですか。なるほど。ね、だから、あの、水色っぽい人っていうのは、まあ、いわばその、人当たりはいいので、
うん。
うん、ね、教えるのも向いてるし、
うん、
もっと言うと、セラピストとか、
うん、
あ、そうだから、霊気学んで、ね、好きもあるのかな。
ああ、そう
なんだ。うん、セラピストとかやっぱ向いてますね、
うん。教えるのは好きじゃないんですよね。
ああ、そうですか。
子供が好きってわけではない。
ああ、そうですか、うん。
英語が好きでっていう感じですか、
ね。英語が好き。
はい。
なるほど、うん、ただまあ人当たりは良いので何か、まあ、人と接することとか、まあ、セラピーとかには、まあ、別に何でも選んでいいんですけどね、
うん、
あの特に向いてるという、うんうん、ことですね、うん、ただ、気をつけるべきはなんかちょっと疲れやすい人もいるし、
うん
うん、
あ、そう、わかります。だから嫌かな、そういう仕事は。は
い、ちょっとストレスフルな仕事は、極力避けた方がいいし、
うんうん、
向いてないのはやっぱね、営業バリバリとかね。
考えたこともないです。
なんかプレッシャーが与えられる、
うん、
こととか、うん、あるいはこれをすると儲かりますせー的なやつは多分向いてない。
うん
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 うん、だからね、優しいといろいろいろんな勧誘ね、保険とかネットワークとかあるかもしれないけど、
うん、
あんまりそういうことはしない方がいい、
うん、
ですね。あとは、うん、疲れやすい側面があるので、ちゃんと休むっていうのはすごい大事ですね。
うん、
結構繊細な部分があるので、
うん
うん、ちゃんと、食べるものとか、ちょっと注意して。
うん、
健康の、心身の健康の管理は、メンテナンスはちょっと繊細な部分あるので、まあ、気を使った方がいいかなと思いますね。うん、その辺はどうですか？
繊細かなとも思いつつ、うん、いや、結構、そこまでいかない。結構元気かな、
元気、
基本的に。
うん
うん
うん、
でも、ね、大勢のところが苦手なんです。それって、そうそ
う、うん、つまり大勢の人がいるっていうのは気が乱れてるんですよね。
あ、
うん、人混み、
人混みではなくて、例えば友達で会うのに、
うん、
4人ぐらいまでだったらいいんですけど、それがもう4人以上で集まるよって言われるとすっごい気分が重くなっ
ちゃう。それね、この収録してる先週、
はい、
過去性リーディングを出したんですよ、モニターで、
はい、
その時の方が言ってました、ね、全く同じこと言ってた。4人、居酒屋で4人のテーブルだったらいいんだけど、もう6人掛けだったらもうダメって。
はい、行く前から気が重いみたいな。で、行ったり行ったり楽しめるんですけど。
行ったり行
った
りね。
はい。
はい、そういう人はやっぱりちょっと自分の領域がすごい大事な。
うん、
で、6人以上とかなっちゃうと、
うん、
それがやっぱり自分のスペースがこう乱れるので、
はい、
そこは特に嫌いますよね。
うん
うん、それが繊細さゆえの、ある種のデメリット、
うん、
まあ、デメリットじゃないんですけどね、
うん、
人付き合いとか、
うん
うん、やっぱりちょっと世渡りが苦手だったりね、
うん
うん、でなかなかノーと言えなかったりね、断りづらかったり、
そうそうそう、うん、
本当は断った方がいいんだけど、うん、気が乗らないんだけど、ついつい
ついつい行っちゃってみたいな。
そう。で、いやー、行かなかったよかったなとか、思うんだけど、
うん、
まあ、言えない
という
、
う 時もありますね。でも、うんまあ、だんだんその適当にやっていいのかなっていう感じ。
年齢や経験を積み重ねると、うん、それがだんだんできるようになってくるわけですよ。うんすねうん、あとりわけあの10代20代の頃はそれで、
う
ん、結構年齢、
う
ん、人間関係の距離感、友達との距離感がうまく取れなくて、年齢とかするわけなんですけどね。
うん
そうそうそう。うん、なんかその辺がね、やっぱり繊細ゆえですね。うんうんうん。うん、あとは、波長。というのは、例えば、
はい、
今の夏の暑い、ギラギラした太陽の波長、当てられますね。ギラッ、ギラッとした感じ。
はい、
で、小春日和の太陽のような、もうほわっと柔らかい感じの波長とか、あるいは、電球みたいに四方八方に拡散する波長なのか、
うん、
虫眼鏡みたいにレーザービームみたいにビューッと一直線みたいな波長なのか、
うん、
っていう色とあと波長ってあるんですね、うんうん、この辺はご自身でどうですか、うん、
自分の波長ですか、
はい、どんな波長か
今聞いてて一番いいと思ったのは2番目の本を分かってしたっけ、
うん、
それがいいなと思ったんですけど、
うんうんはいはい、で自分でもそう思うってことですか
心地いいのはそれなの、それしかないので。
あ、OK、そうですね。心地いいなんですよね。
はい、
うん、あ、でも、うん、あの、うん、そこですね。
うん、よかった。
はい。ふわっとしてる。
うん。うん、
だから、ふわっとしてるんで、
うん、
あのマイペースな部分が多いと思いますね。
うん。
あんまりこう、駆り立てて、
はい、
やるぞって感じじゃなくて、
うん、
やっぱり自分のペースを大事にしないと、
うん、
乱れてしまうというか。
うん。先頭に立つのすごい嫌いで、
あ
のもう2番手3番後ろの方にいる、はい
うん、
ただなんかあのでもそうじゃないだろうっては心の中で思ってたりはするんですけど、
そうじゃない
っていうのは、例えばそのやってる方のやり方がいい、
はい、
いいってわけでもないっていうか、ついていきたいってわけではないんですけど、前には立ちたくないっていうか、
だから
方が心地いい、
そうですね、ちょっと周りの様子を見たりとか、
うん、
空気を読んでいくっていう、その辺がやっぱりちょっと若干、そんなね、八方美人じゃないんだけども、
そうなんです。そんなではない。
若干、若干拡散的な部分はあるんですね。
うん、
だから、まあその辺が周りを見るっていうタイプなので、だから、オーラの色彩と波長からすると、まあ本当にこう、自己主張もしない、おとなしい、で、おしとやかで、で周りを見るけどあんまり強くノーと言えなかったり、周りにこうまあ時々ねあの巻き込まれて悪影響を受けてっていうのも油断するとなる、そして疲れやすいっていうことですね。いいとか悪いじゃなくて、それが自分の特質なので、うん、まあそれをこう生かしていくし、弱点の部分はだからあんま人の集まりとか極力本当に価値観の合う人だったらいいんだけど、そうじゃないところ
は
ちょっと無理に
い
かないとか。
必要がない。
そうそうそう、無理に断る。まあ、無理していく必要ないんで、うん、ということがまあ必要かなと。うん。だからまあ、お仕事的には、ね、まあ教えると、ね、あんまり興味ないでしたっけ、教えるのは。
教えるのが好きっていうわけではないけど、まあ嫌いでもないのかなっていうぐらいですね、はい。
うん、だし、まあ、霊気も学んでいらっしゃったってことなんで、
うん、
そうやって、まあ、癒しの仕事も、
うん、
あの、適性あると思いますし、まあ、もちろん適性あるかないかというよりは、好きな、
うん、
うん、望むことやればいいんですけどね。
うん。うん、だからそのスピリチュアルの全般のこういうのは好きなんで、すごく興味があって。
あ、そうですか。
うん、聞いたり、学びたいっていう気持ちはすごくあって。
そうですか。
うん、ただなんとなくやっぱりどこかで、
うん、
あの証明できないものを半分信じてない自分もいて、
あ、
はい、なので家族にも言ってない。
あ、そうですか。
否定されちゃうと思ってるので、
へ、
うん、勝手にこっそり撮ってるみたいな。
隠れギリシャになるの
よ。そんな感じ。そんな感じです。ただその心を割って話せる友達には、私これやってるんだとか、これから行くんだとか話してますけど、それもごくわずかな自分の本当に信頼してる友達、うん、
あ、
でもそれを言える友達と付き合ってるのが一番自分が心地よくて、
だからまあ、 あのもしね、パーソンとかもご興味あるんだったら、
うん、
まあ、その自分の色に近いものを選ぶか、
うん、
あるいは逆に赤とかね、
うん、
ちょっとないものを選ぶのもいいですね、あえて、ないもの、
あ、 そうですか。
うん、保護色的、あ、保、はい、あの補色というか、うん、補うための色ですよね。うん、一番しっくりくるのは多分同じようなカラーのやつですけど、うんうん、あえて、うん、あの自分にない色をつけるという意味で、うんうん、それ私は個人的にはパーソンしないけど、うんうん、もし買うんだったら、うん、あのそういったのあえて、だから2番目の石とかでね、買ってもいいですね。2番目のパーソンでね。
2番目の石というのは2番目に好きな
色。買うやつ、うん。まずは自分の気に入った色をつける。はいはい、これは基本ですよね。
うんうんうん、
で時には気分を変えて、うん、全く違うのをこう差し色的につけるっていう、う
んうん、そうするとどういう影響があるんですか。
補完しちゃう感じですよね、うん、自分に
視野が広がる、
そう、自分にないものを補完するので、うん、色の栄養をいただく感じです、
うん、
普段自分にはないものをつけるという、うん、あるいはちょっとね無理して、うん、そのちょっとざわざわした場に行かないといけないとかね、うんうん、そういう時にこうちょっとあえて強いのね、うん、TPO じゃないけど、
はいはい、自分の心地いいものだけじゃなく逆に
ちょっと気に沿わないところに行かないといけないとか、うん、そういう時はちょっと強いやつを、うん、まあ、つけてもいいですね。まあ、迷ったらクリスタルがね、あの水晶が万能ではありますけど、
はい、なるほど
迷ったらもうそうですけどね、それ一択でもいいですけど、うん、その時の気分があるので、普段は辛いもん好きな人も、うん、たまに食べたい時もあるだろうし、
うん
うんうん、まあ、そんな感じですよね、
うん、
はい、うん、まあ、この辺がオーラの、色彩と波長で、そうだからね、なんか、うん、まあでもね、あのリーディングは本質は自分に自分を見るということなんで、
はい、
やっぱり自己理解がそれだけあるということなんで、うん、それはもういいですよね、
うん
うん、なんとなく選んでもいるし、
うん、
自分に合った色、
うん
うん、
じゃあ自分が心地いいと思ってるのが正解っていうか、正解
です、うん、でそれはパーソナルカラー診断とは違うこともあるので、
うん、
なんか私よくわかんないけど、イエローベースとかブルーベースとか、
そうそう、私もよくわかんない。
イエベブルーベースとかね、
そう
よく女性のね、
うん、なんか雑誌に書いてますよね。
なんだろうなと思って、うん、まあ、別に好きな着りゃいいじゃんって。
顔写りがいい服とかそういう意味ですかね。
まあそれはまあね、科学的な、ね、
うん、
診断なのかもしれないけど、
うん、
個人的には別になんかその時の気分で好きなの着ればって、
うん、
思いますけどね、
うん
うん、けど願うくば、うんうん、答えのが出ない問いを問い続けることが人生なので、
うんうん、そう
か、けど今はもうスマホで検索すれば答えらしきものが出る、
はいはい、
チャット GPT に行けば答え出ますよね
、はい、
だからね問いが問えない時代なんです、
うん、
今分からないものに対する忍耐力がもう著しく低い時代なんですよ。
すぐ答えが分
からない。そう。だから何者でもない自分に対する不安ですね、
うん、
何者かでなければ評価されない、うん、認められない、うん、稼げないとかいう不安でなっちゃう、
うん、
例えばスピーチャル企業とかね、
うん、
そういった塾があって、
はい、
うん、あなたもここで勉強すれば、
うん
うん、スピーチャル的な活動できますみたいな、うん、デビューできますみたいな感じで、ね、
うん、
そういった商売も成り立つんですよ、
うん、
手軽にね、
うん、
このコースを学びそうです
けど、はい、
うん、オーラが見えなくても大丈夫みたいな、
うん
うん、っていう、まあ、そういうのがあのいかに、うん、スピーチャル業界もそういった楽に手っ取り早くで溢れてるので霊気もそうです、
うん
うん、いかにそこと離れて、
うん、
地味にやっていくかっていう、これがマジ好きです。
あ、
うん、しんどいですけどね、
うん
うん
う
ん、なんで、まあ、オーラだけでは使命は、
うん、
あくまでオーラベースなので、
うん、
それでどうしたいかっていう、うんうん、でもしまだこれっていうのはない、うん、ないんであれば、うん、じゃあ、うん、それで死ぬ時に後悔するかどうか、うん、
あ、
いや、これこのままいくと後悔そうだな、
うん、
というのであれば、
うん、
いろいろやるしかないですね、
うんうん、
とりあえずスピーチがお好きなんだったら、
うん
うん、いろいろ、
うん、
ね、私もやってるけどタロット勉強するのもいいし、
うんうん、
霊気も、
うん、
ね、まあ教えのあまりちょっとそんなですけど、まあ私もね、
うん、
やってるんで、
うん
うん、それやってもいいだろうし勉強しても、
うん
うん、まあいろいろありますよね、
うん、
ただやってみたら分かんないですか、
うん、やって
やってみないと分かんないですか、
あ、やってみないと分かんない、
霊気もまさか自分が今メインでやるとは思わなかったんで、
ああそうですか、
うん、それも頼まれて仕方なくやったのは、うん、意外と良かったんで、
うん、
今なんか割と宣伝もね、うん、して で、それがね、教えて、つながって、うん、いらっしゃってるわけじゃないですか。
はい、はい。
ねえ、このつながり。
はい。
うん、だから本当わかんないなって。
はい、特別な能力がある方だからって思っちゃうんですよね。
ああ、うん、でも礼儀は別に
ですか、うん、その辺をお聞きしたいです。
ああ、じゃあこれ後で、
はい
はい、礼儀は、うん、じゃあ、オーラの、うん、あとは感謝度、
はい、
うん、をちょっとお伝えしようと思ってるんですけど、
はい、
感謝度っていうのは要するに、まあ、文字通り人生に対してどれぐらい感謝をしているか、
うんうんうん、
でこれが世界の平均は 6%、日本人は 9%、
はい、
で普通の人だったら 30% ぐらいまでいければかなりいい感じ、はい、30% までいくとあの人生が、はい、あの多分変わると思います、
うん、
いい流れに、
はい、
人によってはホームページも書きましたけど、うん、人によっては厳しくなります、
うん、
運命が、
うん、
なぜなら、
うん、
人生の目的は、
うん、
何でしたっけ、さっき言った
問い続けること、
そう、問い続けるという
人。人のために。
うん。問い続けるの苦しいですよね。
はい。
うん、答えがないわけだから。
うん、
けど、それでも問い続けるっていうのは、これは、成長なんです。
うん。
うん。だから人生の目的は、魂の成長であると、いうこと。で、で、成長なので、自分が成長しようと思うんだったら、鍛えないと、いけませんよね。
はい。
だから、ある程度感謝度が深くなって、運命が軌道に乗っていくと、人生は厳しくなる可能性もあるんです、
うん、
けど感謝が深いと、うん、それも、うん、あ、これによって自分が鍛えられる、
うん、
でありがたいと思えるようになるわけです、
うん、
厳しい環境でも自分を鍛えられるから、
はい、
ただ感謝度が低いと嫌、
うん、
ってなるじゃないですか無理ってなるじゃないですか、
うん、嫌です、
できれば楽したいってね、
うんうん、はい、
うん、だからそういった自然も来ないですよ、逆に言うと来ないです、
はい、うん、じゃあ悪いこともなく、
そう、スーッといきます。はい、うん。その代わり、まあ、面白くはないですね、多分、
うん。
あの、ドラマとか映画見て、面白いドラマ、映画ってどうなんですかって聞くんですけどね。大、
う、
体、
ん、
なんかこう、
そうですよね。
波乱万丈がある映画じゃないですか。
はい。
ね、ドラマも。漫画だってそうですよね。
うん。うん。
うん、それないやつ、面白いですかって話です。うん、うん。そう。なんで、まあ、それも、なんでしんどいことを乗り越えるかっていうのを、魂の成長、
うん。
で、魂が成長すると、今まで見えなかったものが見える。できなかったことができるようになる。
うん、
そして、もっと言うと人に喜ばれるようになる。
うん、
成長すると。
はい、
それがやっぱ、楽しいんですよね、
はい。
人に喜ばれてるのが、
はいはい。
そうそう。
うん、
だから、そういったことを楽しみにできるから、辛いことも乗り越えるわけです。
うん、
でも最初にそれ感謝がないとどうしようもないですよ、
うん、はい、
さあ、じゃあどうしよう、ご自身の直感的に。
日本人 9% ですよね。
そう、日本人 9% です、はい、
じゃあ 9% ぐらいなんです
ね。ヒント、神仏、例えば守護霊とか、
はい、
仏様、神様、何でもいいです、アマテラスでも、
うん、
神様に感謝している人はちょっと高いです、感謝度は。さあ、どうでしょうか。
低いと思います。
じゃあ何パーぐらいですか。
日本人の平均が9なんですよね、
うん、
見てないかもしれないです。8ぐらいですか。
8、
はい、
じゃあ平均より下の根拠は何ですか。
平均より下、あ、はい、じゃあ平均は言ってたい、じゃあ9 じゃあ9。
それが、ん、平均ぐらいってのはどういう根拠ですか。
日本人の平均ぐらいっておっしゃったので。
平均ぐらいが9です。
はい。
はい。
日本人の平均ぐらいかな。
だと思ったんですか。
はい。
ああ、はい。あの、神様とか別に感謝はない。
あの、なんて言うんですかね、すごい。
スピリチュアル好きだったら。
スピリチュアル好きなんですけど、
うん、
信じてるか信じてないかって言ったらどうなんだろうっていう思いはあって。
うん、うん、うん。普段から例えば守護霊さんありがとうございますみたいな。
なんか最近ですね。
最近。
最近。
はい、うんうんうん、なるほど、
まあ。思うようにしてますけど。信仰心が、そうですね。信仰心が強いか強くないかじゃ強くない。
強くない。
うん。
うん、まあ、とはいえね、霊気も勉強されてるから、
うん、
なんか目に見えないものに対するね、やっぱりそれがないと、
うん、
うん、もう学ばないですよね、普通は。
そうですね。
うん。じゃあ、ちょっともうちょっと、うん、そうですね。もうちょっと開けてください。
あ、 そしたら
自分の年金学んでる時点でもうちょっと高かったんで。
そうですか、うん、じゃあいやその日本人の平均給っていうのがすごい引っかかってて、
うんうん
うん、平均点は言ってたいと思うんですけど、20、30ってすごい大きいですよね、うんうん、だって20、30は言ってたいなっていうのはありますけど、うん、漠然と、
うんうんじゃあ、今、うん、もう一回考え直そう。いくらですか
?20、30。
30?30、はい。はい。ファイナルさせん。
はい。
30。はい。はい。実際は、8ぐらいですね、
うん
はい、だから普通の人よりは、
うん、
感謝してます。
ああそうですか、ね、
平均低いね、
うん、
正直、
うんうん、
だって100のうち 9% ですよ、
うんうん、
100点満点のテストで9点とか言ったらだいぶやばいですよ ね、
だから
お前大丈夫かってなりますよね、
はい、だから100点満点じゃないのかなって最初は思ってたんですけど、
うん、そう100点で9点なんで、
うん、
だから普通の人は、うん、やっぱ不平不満の中を生きてる、
うん
うん、し、うん、なんで自分が人間として生まれたのか分かんないと、
うん、
けどお金は稼がないといけないし、
うん
ね、家事とか子育てとか、
うん、
追いまくられてるうちにどんどん年取るんですよ、
うん、
で、まあ、ご自身も、ね多分同性の方は子育てを終えられて、
うん、
あれ私何やってたんだろうみたいな、
うん
お子さんが巣立っていた後に、
うん、
ね旦那と取り残されて、
うん、
私何やってんのみたいな、
うん
うん、っていうそれは自分が何のためにやってるかっていうのを、うん、問いはあんまり持たなかったからっていう、
うん、
目の前のことに追われてね、
うんうん、
それが 9% って感じです、
うん
うん、悪くはないんですけど
ね、うん
うん、それでも子育てをするっていうのは偉大なことなんで、
うん、
子供を産んで育てるっていうのはこれは、うん、すごいですよ、
うんはい、
これは徳を積んでるんですよ、
うん、
これは、
うん
うんけど、それだけだと、やっぱり人生長いので、
うん
うん、で、18、7、8って、やっぱり霊気とかスピーチャーをね、やってらっしゃるから、お好きっていうのはありますね、それは。
うん。
うん、そう。だから、あ、そこは、自信持ってますね。で、さらに30行くためには、霊気の実践も、必要だと思うし、まあ、後でお聞きしますが、うん、要するに目に見えないものの実践と、うん、あとは、霊気っていうのはつまり宇宙エネルギーなので、
うん、
宇宙エネルギー一つ、
はい。
なので、それにこう自分が生かされている、
うん。
エネルギーの恩恵を受けて生かされているということに対する、
うん、
感謝ですね。
うんうん、
あとは、後で言いますけども、うんご先祖に対する感謝とか、
はい
はい、そういった、自分が、
うん
何に生かされてきたかっていうことを振り返る、
はいうん、
でじっくり味わうどれだけ感謝ができるかっていう、う
んはい、
自分一人だけでは生きていないっていう、う
ん、そうですね、
うん、でなんでじゃあそれよくこれだけ言うと道徳の授業なんでこれもうちょっとスピーチャー的に変換して言うと、
うん、
感謝ができるっていうのはつまりどれだけ宇宙エネルギーを感じられるかって話なんです。人の恩を受ける。食事、食べるものですね。そこは農家さんの汗もあるし、大地、大自然の恵みもあるわけですよね。で、それに対してありがたいなと思うというのはどういうことかというと、スピーチャー的に言うと、宇宙エネルギーをより多く感じていると思います。ありがたいなっていう時は、エネルギーをより感じてるってことですよ。何も考えないで、YouTube だらだら見ながら食べるってなると何も考えてないですよね。
そうですね。
これは肉体的には栄養を満たしてるんだけども、魂的にはゼロなんですよ。肉体はエネルギーですよね。で、例えばこの親のおかげで自分があるとか、この恩師のおかげで自分があるとか、あるいはこの音楽、
うん、
このアーティスト、
うん、
この本で自分は変わった。
うんうん、
なんかありませんそういう曲、うん。人生を変えた曲というか、本とか、映画とかないですか、
うん、そういう。パッと思いつかない。
あと思いますか、うん、でもなんか感銘を受けたのがあると思いますね、
うん
うん、でその曲のおかげで救われたとか、
うん
うん、そういったことを思い出して、うん、あれに救われたなと思うっていうのは人のあるいは 人の恩恵を受けているわけですから、
うんうん、
これが宇宙エネルギーなんですよ。ということは、感謝ができればできるほど、うん、宇宙エネルギーを、うん、霊気もそうです、
はいはい。
より多く受けられてます。
ああ、そうか。じゃあ、感謝が足りないんですね。
で、感謝が足りないと、うん、まあ、それも17、8% あるんで、
うん、
普通の人よりいいんですよ。
うん、
全然。全然いいんですよ。それ自信持ってください。でところが、これが私いつも目標で、30% 以上って言ってるのは、実は、その、要は、他力ですね、
うん。
宇宙エネルギーで他力を受けないと、30% 以上いかないんです、
うん。
自力だけでは無理なんです。だから、過去にお世話になった人たち。
うん
うんうん、あの人の、あるいは私は新入社員の時に、S さんっていうめっちゃパワハラの人がいたんですよ。
うんうん、
で、私特に生意気だったんで、うん、なんか、自分だけボコボコにされるんですよね。
うん、
他の人に優しいのに。
はい、
なんで俺だけや
ん
みたいな、
うんうんうん、
けど、まあやっぱ、今自分で一人で仕事してるぐらいだから、
はい、
まあよくまあまあ側強いんですよ、
うんうん。
そんな自分をすごい鍛えてくださった。
うんうん、
で、お前は社会のゴミだとか、クズだとかめっちゃ悪いなんですよ、
うんうん。
今振り返るパワハラです。
ああ、そうですね。
けど、あれでボコボコに鍛えられたんで、
うん、
よかったなって。
へ
え。あれ本当にありがたかったなと。
うん、
だからちょっと調子乗ったんで、
うん、
多少自分が頭いいっていう、なんか傲慢さもあったんで、
うん、
それがね、お前なんか知識あっても何の役に立たないようになるだって、お前営業のくせに一件も売れねえんだろって、ね、お前はクズだ、ゴミだとか言って、
うん
うん、めっちゃ売れたんで、
うん、
営業でね、
はい。
でもそうやって言われたから、うん、知識じゃなくてやっぱり結果出さないと、ね、
うん、
評価されないって、
うん、
いや、その時はもう本当嫌でしょうがなかったですけど、
はい、
けど今考えると、いや、本当にありがたいなっていう。
あ、
うん、で、それをもう、その S さんには今もうお会いはしてないけども、
うん、
今も時々思い出して、
はい、
で、宇宙エネルギーが感謝を習慣にして、宇宙エネルギーが入ってくれば来るほど、要は宇宙エネルギーの生命エネルギーなんで、
うん、
そうすると自分の運命とか良くなるに決まってますよね。
うん、
流れです、流れ。
はいはい、
運気ってやつです、
はいはい、
うん、だからもう本当これ道徳の授業を超えて、
はい、
根本的な生き方だって自分のこの肉体、
うん、
親からですよね。
そうですね。
だから親との調和度を見るんです、
うんうんうん
うん、どうですか。じゃあ
調和
度、親との調和度、これも平均は 6%9% ですよ。
6%9% それよりはいいと思うんで、はい、
で厳密には父方と母方の先祖との調和度、
はい、
どうでしょう。
父方はもうほとんど何も、
うん、
今接点がないんですけど、
うん、
調和度ですか、
うん、
そしたら低いと思います。 9%、
9%、
うん
うんうんうん、特に、
はい、
ね、感謝とかあんまり考えてない、
はい、
うん、なるほど、うん、じゃあ母方は、
母方は、
はい、
20% 弱かと思います、
うん、それは、どういう根拠ですか。考えられる。
ああ、考えられるのは、やっぱり母のところに、実家に行くと、祖父母の写真
とか、は
いはい、お仏壇にいるので、そこで手を合わせてるので、
うん、
はい、父の方のはないので、はい、その分だと思います
。うん、ああ、そうですね。まあ、接してる量というか、
は
い、機械の数というか。
そうですね。
ああ、なるほど。そうですね、お父様の場合は、うん、そうですね、9%か10%ぐらいですね、うん、でお母さんの場合が、うん、15、6ぐらい、
うん、
でこれも、もっと言うと自分のこの肉体っていうのは親から出たもんですね、
うん、
で自分の力で何もやってないですよ、
うん、はい、
うん、でそれは自分の肉体だけじゃなくて、ご先祖からずっと来たということですね。
うん、
でその命の流れ、
うん、
だから辿っていくと根本は一つですから、
うん
うん。これが親孝行の、真の意味です。
うん、
親孝行しろって言いますけど、これは道徳レベルではお父さんお母さんに対していいことしましょう、うんうん、これが道徳レベル、
はい、
ただしスピリチュアルレベルでは親孝行を通じて自分の命の元の元の元の元の元の元の元、神ですね、宇宙だったり、
うんうん、
これに対する信仰なんです、うん、親孝行の本質は、
はい、
うん、ですから親孝行するっていうのは単に親にいいことしようとかじゃなくて、うん、自分が自分の使命をできる限りちゃんと生きるのが本当の親孝行です、うん、
はい、
実家によく帰るとかそれは別に、うんうん、メインじゃないです、
うん、
自分が立派に生きることが親孝行なんで、うん、最大の、
うん、
でそうやって自分が立派に生きるということは、うん、親の親の親の親の親、この流れをすごく大事にすることなんですね、
うん
うん、なんで一番素晴らしいのは、うん、ご先祖に対して深く感謝もするし、うん、かつ自分の使命も生きるということ、うんうん、でそれができれば、うん、ご先祖との調和度はどんどん高くなります、
うん、
だしもっと言うと、
うん、
ここからいい話ですけど、
はい、
ご先祖が守るようになる、より
守ってくれる、
そう、より、
はい、
守ってはいるんだけどより守るようになります、
うん
うん、だからご先祖には感謝した方がいいという、うん、これ合理的に書いてそうなんです、
うん、
ちゃんと計算で書くようです。感謝すれば宇宙エネルギーを受ける、うん、これ得ですよ ね、
そうですね、
得だからやれないんです、
はい、
合理的に考えても得なんで、
はい、
だからあの損得の得と、
うん、
得を高めるの得、
はい、
両方です、
あ、はい、
2つの得がある、
はい、
うんうん、そうなので、ただ難しいのは、まあ、多くの人は同性の親との葛藤が強い、
うん、
女性だったらお母さん、
はい、
私だったらお父さん、
はい、
父ですね、
うんうん、
私も父と葛藤して家出したぐらいなんで、
うん、
そこはやっぱ難しいんですよ、
うん、
感謝って言われてもねみたいな、
うん、
あっていうのは難しいんだけど、
うん、
でもそれは肉体の親じゃなくて、
うん、
その命としての、
うん
うん、次元が違うんですね、
うん、
そこにいかにあの視野を向けられるか、
うんうん、
だから欠点、親だって欠点もあるし、うん、
はい、
癖もありますよね、はい、その親じゃないですよ、
うん、
命のそのものとしての親なんです、
うんうん、
で肉体のいろんな癖もあり、
うん、
長所も短所もある親じゃなくて、
うん、
その奥を見るんですね、
うん、
奥、
うん、
これをちゃんと見せるのがマジスピです、
うん
うん、そうすると、
うん、
ご先祖に感謝ができるようになるとこの流れ、
うん、
神から根源の神から五千年つながっている命の流れ、縦の流れ、
はい、
これがスーッと通るようになるので、
うん、
運気が上がって当たり前です、うん、だから私は多分こんなね、あのすごい受けの悪いことずっとやってるんですけど、なんとか10年目、
うん、
やってるのはまあそれあるかもしれない、
うん
うん、で最近はまあ私もちょっとずつ勉強して、
はい、
本当に感謝は大事だなと思って、単なる道徳じゃなくて、
はい、
これはもう感謝がなければ何の人生があるぐらいの感じに価値観がやっと深まったので、まあ、こうしてオラリーディングを、
うん、
まあ、やるようになったと。だって自分が感謝できないのに、はい、人を見れますか、はい、できないですよね。自分ができないことを人に言うのって失礼ですよね、
うん、
だからできなかったんです、
うん、
けど私も最近ようやくあの亡くなった父に対しても、
はい、
心から感謝できるようになったし、
はい、
あの家でしたぐらい買っておりましたけどね、
うん、はいはい、
なんで、まあ、そろそろやろうかと思ってこのオーラリングをやったんですね、
うんうん、
はい、うん、まあ、ちょっと長くなりましたけどこんな感じです、
はいはい、ありがとうございます、
はい、ありがとうございます、うん。